愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこれからの御言葉を通して、私たち一人一人に神様の上よりの豊かな祝福を与えください。私たちの心をどうぞ主が導いてくださいますようにお祈りいたします。今日は特に聖霊について学んでいきますが、大切な学びです。どうぞ一人一人よくこのことを心に留めることができますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は使徒の16章の6節からですね、パウロが第2回伝道旅行をするときにですね、どこに行くかということは一つの問題になりました。第2回伝道旅行をするときに、そうですね、
ここ
がアンティオキア教会で、この教会を出発してきます。それで
ずっとですね、最初に教会を建てたところを見ていこうとします。でリステラですね、ここでテモテが加わります。でパウロはですね、そのままアジアで伝道したかったんですね。多分パウロはアジアの伝道の拠点としてエペソを考えていたのではないかと思います。でここで伝道したかったんです。神様の思いはここではなくてギリシャの方でした。
そのところが今日の6節からに書いてあります。6節にアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたのでとあります。で今のトルコの上の方に行こうとします。でエペソが大体中心ですね、トルコの真ん中あたり。じゃあダメだって言うんだったらトルコの上の方に行こうとします。でもそれでも神様は、聖霊はそれを許されなかったですね。聖霊が許されなかったというのは、まあ、聖霊が立ちはだかってダメとか言ったわけではなくて、多分いろんな問題が起こってきたんだと思います。こちらに行こうとすると何かの問題が起こり行けなくなったということなんだと思います。それで、あ、これは聖霊がこちらに行くのを許されないんだなということを感じたんだと思います。だから私たちは何かをしようとしてもうまくいかないとかですね、何かできないとなった時に、これは神様がそれを許されていないんではないかと思う時があります。まあ、そういうような何かの問題が起こっていけない。でもパウロはそれを無理してそれでも行こうとしたんではなくて、聖霊によってこれは禁じられているんだなということで、パウロはそれをそこに行かなかったということだと思います。それでパウロは今のトルコですね、そのアジア地方で御言葉を語りたかったんです。でも神様の思いはそこではなくてギリシャですね。そちらの方の、つまりヨーロッパです。ヨーロッパの方に御言葉を語っていきなさいということです。じゃあ、風くん、一つ戻り。あ、はい。
ですね、パウロはここで伝道したかったんですね。あ、そうそう、ここですね。ところが、神様はこちらに来なさい。でもここもちゃんとあるべき教会を建てます。で神様の思いっていうのは、パウロがもしここにとどまっていたら、もしかしたら君はここでとどまってたかもしれない。でも神様の思いっていうのはローマ、パウロにはっきりとあなたはローマで私のことを明かしてくれています。
そしてさらに神様の思いではイスパニア、スペイン、もう一つか、イスパニア、そこまで福音を伝えたい、つまり地の果てまでですね。これが神様の本当の思いだったと思います。パウロはイスパニアっていう言葉を出しております。行ったかどうかっていうのは聖書には書いてませんけども、多分パウロはイスパニアまで行ったんではないかという意見が多いです。そうすると神様の思いっていうのはまさに全世界、この地中海世界、全部に福音が行き渡ってほしかったわけです。だからパウロにアジアにとどまるのではなくて、ヨーロッパの方に行ってほしかった。これが神様の思いでした。ですからそのことをパウロは最初からですね、神様があなたはそこに行って、あそこ行って、ここ行ってというふうに最初から教えていたわけではなくて、ヨーロッパに、アジアで語るのをまず止められていく、止められるということにおいてご自身の思いというのをパウロに示していったわけですね。で、パウロはそれに従ったということです。で、聖霊に従うということがとても大切なことだということはやはりわかります。聖霊は三位一体の神様の一人格あります。で、その聖霊はパウロと同じように私たちを導いていこうとされる。私たちがこれからどういうふうな歩みをするのかということを導いてくださるお方です。ただですね、最初からあなたはこうしてこうしてこうしてというふうには示されないです。次の一歩を示される。ここ、いやここじゃない、こちらです。ここ、いやここじゃないです。そしてこう新たな道を開いていくわけですね。だから私たち考えてみると、最初からそういうふうにこっちはダメですよって言うんじゃなくて、最初からですね、9節にあるようにパウロに幻を見せてマケドニアに行くようにと示せばいいんではないかというふうに思ってしまいますけれども、神様はパウロに何を教えたかったかというと、私に従いなさい、私の導きに従いなさいということを教えたかったんだと思います。それでパウロもここではないんだなということで、それを無理に言ったりとかですね、無理にこじ開けたりしないで、主がそう言われるならばということでもう一度祈って、じゃあこちらなんでしょうか、いやそこも違う。で、そうなると私たちはやっぱり祈ります。神様、これで本当にいいんでしょうかって祈ります。その時に神様はパウロに幻を見せて、こちらに行きなさいということを示されていきます。最初から示されるんではなくて、少しずつ示されていって、私たちはそれに従う、神様に従うということをやはり教えてきたかったんだと思います。今日の日曜学校がちょうどカデシュバルネアというところで、イスラエルの人たちに、さあ攻めていきなさい、この土地を攻めなさいという、でも彼らが行った時に、確かに豊かな土地なんですけれども、非常に大きな城壁とそこにいる民がすごく強いのを見て、彼らは行くのをやめようとしますね。でもヨシアとカレブだけが神様に従っていきましょう、神様は守ってくれますと言ってこう行こうとします。まさにそれが神様の導きなんだと思います。でも人はそれに従えない人もいるし、従っていこうとする人もいるんですね。でも従えなくても、あそこでモーセが取りなしの祈りをしたように、私たちもイエス様が私たちを罪を許し、また導いてくださるんだと思います。いろんな導き方っていうのもやはりあるんだろうなと思います。でも一番大切なのは聖霊の声を聞くということだと思います。今日は特に聖霊っていうことについて見ていきたいと思いますけれども、エペソ書の5章18節にですね、開けなくても大丈夫ですけども、聖霊、御霊に満たされなさいという言葉が出てきます。御霊に満たされなさい、よく聖霊に満たされなさいということを言います。パウロは 聖霊に満たされていたので神様の声を聞くことができたということがあります。聖霊に常に満たされているときに聖霊の声をよく聞くことができます、ね。例えばですね、こうちゃんちょっとここに来てくれる？それでいいんです。ごめんね、元に戻って。すごく素直に従ってくれました。どうしてですか？私の声を聞いてくれているからです、ね。ランちゃん、ランちゃん手振って。あ、よく、はい、手振ってくれました。エイジ君手振って。えひ。あ、いいのいいの、ごめんなさい。なぜ答えてくれたんでしょうか？声を聞いてるからです、ね。もしあそこで遊んでて、実は私子供たち遊んでて聞いてくれないかなと思って、ちょっとそっちの方期待したんですけど、遊んでて声を私が言っても聞こえないっていうのはどうしてでしょうか？遊びに夢中になっていくということは、私の言うことが聞こえない、何かをしていると声が聞こえない、言ってることがわからない。でもちゃんとね、こうちゃんみたいに聞いてくれて、またエイジ君とかランちゃんみたいに聞いてくれていると、本当にこう声に反応してくれます。で、これが聖霊に聞き従うということではないかなと思うんですよ。まず聖霊に聞くためには聖霊に耳を傾けないといけません。で、ご聖霊はいつそれを言われるかわからない。だから常にこう聞く姿勢っていうのは大切なんだと思います。神様は何を言われるんだろう、神様は一体私に何を語られるのだろうということを、こう常にですね、私たちの心の耳を神様に傾けていくということが大切です。例えばですね、サムエル記の第一のサムエル記の3章、ちょっと開けていただきますと、サムエル記第一の3章、サムエル記第一の3章1節、サムエル記第一の3章の1節。さて、少年サムエルはエリのもとで主に仕えていた。その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった、という言葉があります。旧約聖書の時には神様は直接言葉を語られたり、幻を示されたわけですね。あのパウロのようにマケドニアに来てくださいっていう幻を見た、そのように言葉をかけたり幻で示されていくわけです。ところがここで、このサムエル、少年サムエルの時代には主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった時代です。神様が示されない。で、なぜ示されないのか、なぜ示されなかったかというと、2章に戻りまして、2章の22節ですね。さて、エリーはとあります。エリーっていうのは当時の祭司ですね。エリーは大変年を取っていたが、息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終を、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女たちと寝ていることを聞いていた。それでエリーは彼らに言った。なぜお前たちはそんなことをするのか。私はこの民の皆からお前たちのした悪いことについて聞いているのだ。息子たちよ、そういうことをしてはいけない。私は主の民が言いふらしている噂を聞くが、それは良いものではない。 人が人に対して罪を犯すなら、神がその仲裁をしてくださる。だが主に対して人が罪を犯すなら、誰がその人のために仲裁に立つだろうか。しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。彼らを殺すことが主の御心だったからである。29節見ますと、なぜあなた方は私が命じした私への生贄、私への捧げ物を私の住まいで足毛にするのか。なぜあなたは私よりも自分の息子たちを重んじて、私の民イスラエルのすべての捧げ物のうちの最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか、という言葉があります。ここで祭司エリがですね、祭司エリという人がいたわけですけど、その二人の息子がですね、非常に悪かったんです。非常に悪いことをしていました。捧げ物を途中で取ったり、会見の天幕の入り口で仕えている女の人たちと寝たり、そういう噂、そしてまたそういうことをやってたんですね。それでエリーは二人の息子を注意します。注意しますけれども、29節の言葉を見ると、エリに対して一人の預言者がですね、なぜあなたは私よりも自分の息子たちを重んじてという言葉が出てきます。エリは二人の息子を注意はするんですけども、彼らをですね、もし本当に彼らが罪を犯していると思ったならば、親としてこの二人の息子も主の働きをしていたんですけども、そこから外すか、そこから追放するか、そのようにして実は神殿は、この天幕、会見の天幕は清めていかなければいけない。それをしないで、ただ口で注意しただけです。全くそこを改めようとしなかった。それで神様は預言者を通して、あなたは私より息子たちの方を重んじてると言ったんですね。そのような罪を犯しているときに、そのような罪が充満しているとき、神様の言葉は稀で、幻も示されないという状態です。つまり、神様の導きが与えられない。私たちは自分の罪そのものが、神様が私に示そうと、聖霊を通して示そうとされていることを、実はそこで閉じ込めてしまっている。神様の導きを私たちが、もう自分の罪というものが、実はそこに壁を作らせて、聖霊の声が聞こえなくなってしまっている。ということが言えます。ですからこの三章の中で、サムエルは、そういう中において神様はサムエルを選ばれるわけですね。で、三章は有名なところで、サムエルが寝ているときに、神様が、サムエルよ、サムエルよってこう呼ぶわけですね。でも彼はそれが神様の声とは思わずに、エリの声だと思ってエリのところに行って、ここにおりますという、これを三度繰り返して、実はこれが神様の言葉であったということを知って、神様がサムエルに、サムエルよ、サムエルよと言ったときに、はい、ここにおります、お呼びになりましたのでというですね、この言葉を神様に言っています。他の役で言ったら、しもべは聞きますよ、お語りくださいというですね。だからこの心っていうのがすごく大切なんですよ。聖霊の導きといったときに、しもべは聞きますよ、お語りくださいという、聖霊の声に対して私たちがそのようにこう、語りかけをしていって、初めて私たちは聖霊の声を聞くことができるんだと思います。邪魔しているのはやっぱり私たちの罪です、ね、聖霊は私たちのうちに住んでおられます。聖霊はイエス様を信じた瞬間、私たちのうちに宿ってくださいます。ロマ書の8章の9節からちょっとお読みいたしますと、ローマ人への手紙の8章の9節からです。 ローマ人への手紙の8章の9節から、ローマの8章の9節から、しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられるご自身の御霊によって、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。御霊が私たちのうちに住んでおられるなら、住んでいるんですね。私たちを生かしてくださいます。これが聖書の、言ってることです。イエス様を信じました、その時に聖霊、神の御霊が私たちのうちに住んでおられるのです。ただですね、住んでおられるというのと、その御霊によって満たされているというのは違います。ここが問題なんだと思います。聖霊は確かに私たちのうちに住んでおられるんですけれども、聖霊に満たされるというのとはまた違うということですね。聖霊が住んでいても、聖霊が私たちのうちに宿っているということは、もう聖霊の力によって私たちは何をしても許される。だから私たちはこう、何て言いますかね、こう神様の聖霊にがうちに宿っているならば、私たちはもう何でもない、何でもできるんだ、信仰もすごくよくできるんだということではないんですよね。聖霊をうちに宿しても罪を犯す人は何人もいます。罪を犯し続ける人もいます。聖霊がうちに住んでいても罪を犯し続けるとどうなるかというと、エペソ書に神の聖霊を悲しませてはいけないという言葉が出てきます。悲しませるんですね、聖霊を。で、エペソ書に出てくる具体的な罪としては、偽り、怒り、盗み、悪い言葉、無慈悲、憤り、怒号、罵りなどがエペソ書の4章に書いてあります。そういうことを犯すときに、私たちは聖霊を悲しませているっていうことだ。だからそういう罪を犯し続けていくときに、聖霊は悲しむ、悲しむということは私たちに語りかけることはない。私たちはそこから喜びとかですね、神の力とかですね、そういうものも取り去られてしまうわけです。神の聖霊をうちに宿していながら罪を犯し続けるとき、聖霊を悲しませることとなり、聖霊による力、喜びがなくなっていくんですね。だから私たちはもう聖霊を受けているんだからそれでいいということではなく、その聖霊に満たしてくださいと祈ることが大切なんだと思います。聖霊に満たされなさいっていう言葉があるということは、聖霊に満たされないこともある、聖霊を悲しませるということもある、御霊の行為を消すこともできるんですね。それは私たちの罪です。私たちがもし怒り続けているならば、誰かに対する怒りをそのままずっと持っていくならば、そして偽り続けるならば、悪い言葉をずっと言い続けるならば、無慈悲な心があるならば、また憤ったりですね、人を罵ったり、そういう言葉を、そういうことをし続けるときに聖霊は悲しんでいく。エペソ書の4章にはそのような罪が出てきます。例えば怒りということを考えたときにですね、私たちは怒りというものをどういうふうに収めていいんだろうかと思います。人に対する怒る、人に対するこの思いというものをどのように収めればいいのか。怒り続けてはいけないんですね。怒っても罪を犯してはなりませんという言葉があります。怒ることは 怒るということは聖書を認めています。イエス様ですね、イエス様も怒りましたからね。ただ怒って罪を犯してはいけないんですね。怒っても罪を犯してはいけない。これは非常に私たちにとって考えさせられる言葉だと思います。なぜ私たちは怒るんでしょうか。なぜ怒るんでしょうか。その多くは私の思い通りにならないとき。イエス様はもちろん霊的な意味で神殿で祈るべき場所が商売の場所になってたので、それで怒って彼らを追い出しました。それは霊的な怒りですよね。清い怒りです。でも私たちは確かにそういう時もあります。こういうことが行われて、一体これ一体どうなんだ。ただ怒ってその人をこの憎み続けるではなくて、怒ったとしてもその人たちがこう許されるように、また考えが変わるようにという祈りが大切なんだと思います。今日の日曜学校 のお話の中で、イスラエルの人たちが、神様が約束の地にさあ行きなさいと言ったときに、10人石膏が行きますね、スパイが、12人ですね、すみません、12人がスパイに行って、その場所を見ていったときに、その場所はすごい豊かな土地だったわけですね。2人の人が棒で、ブドウの房を抱えてこないといけないぐらい、すごく豊かな土地で、乳と蜜の流れる土地だったんですね。ところがそこに住んでいる町はものすごく高い城壁で、住んでいる人はダビデと戦ったゴリアテのような、ああいう人たちがいたわけですね。そういう時にさあどうしよう、10人はもう無理です、もう無理です、2人だけがさあ攻めていきましょう、神様に背かないで、神様が行けと言ったんだからさあ行きましょう。でも10人はもうダメだダメだ、でイスラエルの人たちもみんなダメだダメだと言い始めます。で彼らは何と言ったかというと、エジプトに帰ろうと言いますね。エジプトに帰ろう。旧約聖書のその辺りのことを読んでいきますと、イスラエルの人たちの罪の言葉はみんなエジプトに帰ろうですね。エジプトに帰ろう、エジプトに行ったらもっと豊かな食べ物があった、エジプトに行ったらもっとこう私たちは幸せにできるという。でも彼らは食べ物の言葉を覚えてても奴隷だったことは忘れてしまっているんですよね。でもエジプトに帰りたい、指導者を立ててエジプトに帰ろう。あの時に神様は怒ります。神様怒ります。でこの民を滅ぼそうと言います。この民を滅ぼして、モーセにあなたから新しい民を起こして、その民に約束の地に行かせる。もうイスラエルのこの民を全部滅ぼそう。で、モーセあなたから新しい民を起こそうと言った時に、モーセは何をしたかというと、神様に対して、神様それはやめてください。そういうことをすると、他の国々の人たちが、あの神様は、エジプトからせっかくイスラエルの民を救ったのに、約束の地に連れて行けなかったんだ。神様にはそんな力がないんだ。そしてまた、あなたは憐れまれる神、愛と恵みに富んでいる神、許される神、だからどうぞ彼らをお許しくださいという、モーセがそのように祈るんですね。で、神様はそのために罰を与えますけれども、そこで彼らは滅ぼされずに済みます。で、イスラエルの民がですね、もうエジプトに帰ろう、エジプトに帰ろうと、もう私たちはなんでここで死ななきゃいけないんだってこう文句言った時に、モーセとアロンはそのイスラエルのために怒ってないんですよね。ヨシアとカレブはいや行くんだって言うんですけども、モーセとアロンはその時何をしたかというと、ひれ伏すんですね。イスラエルのためにひれ伏していくんです、ね、私たちは言うことを聞かない、神様が言ったことに対して言うことを聞かない、神様の言葉を全く無視していく人たちに対して、ヨシアとカレブのように、いやそんなことはないんだ、それは信仰だ、さあ行くんだっていうような心をやっぱり持っていきます。これがやっぱり怒りになってきます。でも 不思議なのはモーセはその民にひれ伏していくんですね。そして怒ってはいないんです。そこでモーセは怒ってはいないんです。その代わり、神様どうかこの民を助けてください、許してくださいと取りなしの祈りをするんですね。もちろん神様は最初から滅ぼすつもりではなくて、彼らを許すつもりでおられたと思います。でもそこにある意味モーセが民を率いる者として、民の代表として彼らのために取りなしの祈りをしていくというところを見たときに、怒っても罪を犯してはならない、怒るのではなくてその民のために祈る、取りなすということの方がどれだけ大切かということを教えられます。怒るのは簡単です。あの人はもう本当に言うことを聞かない、あの人は本当に何にもしない、もうあんな人はと思って怒るのは簡単です。でも怒り続けていくと大きな罪になってきます。でもあの時のモーセっていうのはやはり神様の聖霊に満たされていたんだと思います。聖霊に満たされ神様の本当に働きをしていこうとする人にとって、モーセの働きは何だったかというと、この民を約束の地に連れていくということでした。でそこで大きな罪を犯した時に、もう知らない、もうお前たちはもうどうでもなれ、もう私は知らない、ここまでやってきたのに、10回を受ける時にもう彼らは金の格子を作って、それこそでも神様はこの民を滅ぼして、モーセからあなたから新しい民をまた作ってと言った時に、神様それはやめてくださいって、あそこも言ってるわけですね。でこれで2回目なんですよね。あの時も言ってやったのに、また今度も言わなければいけないのかっては普通なら怒りますよね。でもモーセはそれでも神様の前にひれ伏し、民にさえもひれ伏して、神様どうかこの民を許しくださいとこう祈っていくんですね。で、ある意味怒りっていうのは人として、人間としてやっぱり生まれ持った罪というものが人を責める、人を裁くという心から起こってしまうのかなと思います。怒るよりも取りなす、怒るよりも彼らがまた導かれますように。だからあそこで民を取りなしたのはモーセです。でも私たちを取りなしてくださるのは天におられるイエス様です。イエス様は今天において何をされているか、私たちを取りなしてくださっているわけです。あのイスラエルの民はもう嫌だ嫌だって言いました。私たちもいろんな時にもうダメだ嫌だどうしてだいろんなこと言います。でもそういう私たちをサタンは責めるんです。サタンは私たちを告発するんですね。この人はイエス様、神様を信じていると言いながら、こんな罪深いんですよと言った時に、イエス様が取りなしてくださるわけです。あの人も私を信じ、救われたものです。どうぞ彼らをお守りください。許してやってください。そして、彼らを導こうとして、イエス様は私たちの心にいろいろ語りかけてくださる。また働きかけてくださる。私たちを変えていってくださるんだと思うんですね。でもそれは私たちもそのことを思った時に、そのイエス様の声を素直に聞けるかどうかっていうことです。それが私たちのうちにおられる聖霊が働いてくださり、イエス様のその声を私たちに聞かせてくださるわけですね。聖霊は私たちを導かれると言った時に、イエス様の取りなしがどんなに素晴らしいかを教えてくださり、イエス様が私たちを本当に導こうとされるその声を私たちは聞くことが大切なんです。聖霊は私たちに怒りではなくて喜びを、私たちが人を責めることではなくて許すことを教えようとされます。人を憎むんではなくて人を愛する心を聖霊は私たちに与えようとします。私たちには自分にはその力がないことはよくわかります。だから私たちにご聖霊は、それでも私はあなたに愛の実を、喜びの実を、平安の実を、その実をあなたに与えてくる。ガラテヤ書にあります聖霊の実を私はあなたに与える。そしてその実があったとしても、その実が本当にこう熟していくときに、熟せるように 聖霊は私たちに語りかけてくださるんだと思います。その聖霊の声に耳を傾けるということが私たちにはとっても大切です。それが祈りです。祈りの中においてご聖霊は私に何を導かれているのかということを、その声を聞くということが大切なんだと思います。イエス様を十字架につく前にゲッセマネの園で祈られました。私の思いではなくあなたの御心をなしてください。その私の思いではなく神様の御心を示し、神様の御心を行えるようにと祈る、その私たちを導き、その力を与えてくださる、それがご聖霊の声だと思います。パウロはガラテアに来たかったんですね。ガラテア地方でパウロは第一回伝道旅行で教会を建てました。ならば近くにもっと多くの教会を建てたい、人間的な思いです。まあ、人間的な思いというか神様の命に従って出て行ったわけですから、彼はもっとこっちの方に作りたい、でもそれは神様の御心ではなかった時に、パウロは素直に従ってきます。素直に従ってた時にマケドニアに行きなさいという幻を見ます。もしそこでいや神様私はここです、こっちでしたいんですということを思っていたら、彼はマケドニアに行くことはできず、神様の考えていた宣教というのはできなかったと思います。私たちが素直に神様私はどうすればよいのでしょうかっていう声にこう聞き従う姿っていうのを、神様はそれを祝福されて何十倍の実を結ぶものにしてくださるんだと思います。種がまかれた土地で本当に柔らかい土地の人は30倍60倍100倍の実を結ぶと言われています。その心っていうのはご聖霊に導かれてご聖霊に従っていく、その声を聞こうとするその心が私たちを導いていってくださるんだと思います。パウロがご聖霊に本当に従ったように、私たちも聖霊に従う、そのためには罪がもし犯しているならばそれを悔い改めるということが大切です。このそのままにしないで神様の前に、私はこのような罪を犯してしまいました、主をお許しくださいと悔い改めていって、神様と私との関係を本当にスムーズにしていくときに、神様は次はこうです、次はこうですということを教えてくださるんだと思います。そして私たちに御霊の実を豊かに実らせていってくださるんですね。その私たちを主は導いてくださる、喜んでくださるんだと思います。ぜひ私たち一人一人ご聖霊の声に耳を傾けるということ、そしてそれが祈りであるということ、また聖書を読んでいくということ、そのことをよく覚えていきたいと思います。では一言お願いいたします。